皆様クリスマスおめでとうございます。今年もご一緒にクリスマスを祝う礼拝を捧げることができますことに感謝をいたします。強烈な出来事でしたけど、2024年は元旦の夕方に能登半島大きな地震が襲いました。家族団らんの時間、帰省をした家族たちが和やかな交わりをしている、そんな時間だったと思います。突如として、そうした時間が最悪の悲劇に見舞われて、日本中が改めて思い知らされた、私たちは大地震と大地震の間を生きているだけに過ぎないんだということです。救援支援がなかなか届かない、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓が生きない、震災災害というものがその地域の置かれた地理的な独特性によって本当に被害というものが異なっていくんだということ、被災状況というのが異なっていくんだということを改めて知らされたわけです。先々週、能登半島に泥かきに行ってきたという友人の牧師と電話で話をしましたけれども、自分が泥かきをしてきた場所は何一つ復興が始まってもいない、そういう状態だったと言ってました。今この時ですよ、まあ今この時泥かきですからね、ちょっと考えられないんですけれども、そのような地域はまだまだ点在していて、まあ、インフラが戻っていない、そういうところがまだまだいっぱいあると。そこに佇んできた人々は自分の暮らしの再生の糸口が見えないまんまこの1年過ごしてきた、そういう人たちがおられます。もう闇ですよね、深い闇に、闇のような毎日にうなだれて生きてきた人たちがいたんだということです。ミャンマーでもウクライナでもパレスチナガザでも、空爆破壊に閉ざされて水や食料品や医療品から切り離されて、もう死の影の谷、死の影の地、そうとしか呼びようのない場所をさまよっている人たち、そういう人たちが今年もたくさん生み出されていった。そしてそれらを何とかしなければならないはずの、動いていかなければならないはずの政治状況は、日本においても国際社会においても、日本でもアメリカでもフランスでもドイツでも韓国でも、いわゆる政局が起こる、政局というのはすなわち政権の交代に関わるような政治的な構想のことですが、政局になっていく、まあ、事実そうしたあらゆる国が不安定な状態を余儀なくされて今この年末を迎えています。戦争に由来して物価高があらゆる地域の住民の生活を苦しめているけれども、その戦争を止めていく手段を国際社会は全く見失っている。まあなんか国際政治が動いているかのように思うんだけど、どう見ても麻痺している、そういう事実を知らされているんですね。もう人間の英知のようなものがどこかで通じなくなっている。ですから私たちは政治が機能しないと、もしかしたらちょっとしたことで何が起こるかわからない世界になってるんじゃないか、で私たちもそういう事態に連鎖的に巻き込まれてしまうんじゃないか、そういう危うさの闇というものはこの世界を覆っていると言えます。 ですから私たちはそのような暗闇を忘れるかのようにお祝いするのはクリスマスじゃないと。そういうクリスマス、そういう闇の中で光を見つめて、この闇の中で光を求めて祈るのがクリスマスの時の過ごし方なんだと、そのように考えざるを得ないんです。私自身いつ頃からでしょうか、クリスマスっていうのはクリスマスを祝えない、喜べない人たちのことを考えて過ごす時なんだ、そう思うようになりました。クリスマスっていうのはクリスマスを祝えない人たちのことを心に思う季節なんだ、心にそう引っかかるようになりました。でもその引っかかりを感じるようになってからの方が、私はなんだかクリスマスを過ごせているような気がするんです。イエス・キリストの訪れの意味、イエス様という方の命の意味、イエス様がお生まれなさった場所のこと、時代のことを、かつてよりももっともっと大事に見つめることへと導かれるようになったような気がするんです。人間的な幸福や安寧や喜びから切り離されてしまった人たちのことを考えようとすればするほど、ベツレヘムとはどこか、カイワオケとは何か、それが胸に迫ってくるんです。イザヤ書9章の予言の言葉は、クリスマスを見つめていく時の前提の言葉のように思えてなりません。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。市川八幡キリスト教会のクリスマスは真夏に始まります。第1回目のクリスマス委員会は7月の第4主日の午後持たれるのがこの教会のお約束なんです。まずはその7月真夏のクリスマスまで半年もあるような時に、でも今年のクリスマスのテーマをって考え合うんです。クリスマスのテーマは牧師が発表するんじゃないんです。みんなで集まったみんなで、どんな気持ちで今年クリスマスを迎えたいですか、そういう話し合いをみんなでし始めるんです。そして一人一人ぽつりぽつりと口に出してみたり、お互いの言葉を書き留めてドッキングさせてみたり、言い回しを変えてみたりしながら、みんなで最後のフレーズに行き着いていくんです。そんなこんなで今年は生まれてください命の光よというテーマにまとまりました。でも話し合いはちょっと揉めたんです。生まれてくださいの手、生まれてくださいの手が変じゃないって、生まれてくださいってあんまり綺麗じゃないよね、人間側のお迎えする謙遜を言葉にするならお生まれくださいの方が綺麗なんじゃない、なるほどですよね。けれどそれからも話し合いしたんです。けれども今この時も爆撃がどんどん増していって、死者が4万人に迫ろうとしている、もう4万人超えちゃったけど、あの頃は4万人に迫るって言ってました。そのようなガザの、もうまさに死の影の地に住む者たちにとって、声とか叫びっていうのは、やめてください、止めてください、終わらせてくださいっていう悲痛なものでしかないはずだと。奥能登の人たち、大地震と水害の重被災に、ダブル被災に閉ざされた人々、闇の中を歩む民にとって、声とか叫びっていうのは、知ってください、助けてください、支えてください、届けてください、 そういう声だろう。そしてそういう人たちがそういう中から求めていく光、こう命のための何らかの兆しを求める嘆願というか祈りの声は、お生まれくださいじゃないだろう、生まれてくださいだろう。この手というものが挟まる表現には、人間の願いというものをもうきれいに表現できなくなっているけれども懸命で切実なトーンがあるんだろうと思うんです。強引な響きがあるんですよ。生まれてくださいの手は本当に望んでる、でもこっちは乾いてるっていう感じ。だからお生まれくださいで済まないんです。生まれてくださいなんですよ。で、私は今年は、私たちは今年はそれらの切実さにできるだけ気持ちを合わせて、綺麗で楽しいクリスマスを過ごさないようにしよう。そして命の光を一緒に懸命に求めていこう。そういうことを話し合いながら、あのテーマ、このテーマが決められていきました。このテーマにはそういう思いとかそういう祈りが込められています。今朝はマタイによる福音書2章の、東方の学者たちがベツレヘムの幼子のところにたどり着いて、自分たちが持参した宝物を子供の前に捧げる場面を読みました。先ほどから読んでいるイザヤ書9章にあるように、闇の中とか死の影と言い表されているような世の中にあって、大いなる光、命の新しい兆しを待望してきた人たちが、そういう人たちの象徴こそが、マタイが描いている東方の博士たち、東方の学者たち、そして彼らは旅人たちでもありましたが、この東方からの旅人たちでした。今年のアドベントは、先週先々週2回にわたってマタイ福音書のキリスト降誕物語とルカ福音書のキリスト降誕物語のコンセプトの違いとか、登場人物たちが醸し出しているメッセージの意味合いの違いっていうような対比をさせて話をしてきましたけれど、マタイ福音書は、救い主は約束の中にお生まれになったっていうことをお伝えしました。マタイ福音書は、救い主御子イエスは約束の中にお生まれになったんだ、古い時代の予言の約束が果たされました、それがこの幼子です、そういう強調点がマタイなんですっていう話をしました。古い時代の予言、古い時代の予言、その時代とはアッシリアとかバビロニアという東方に首都を構える大国によって、イスラエルやユダの国が翻弄され、怯えたりすがったり取り入ったり反抗したりしているうちに、結局その東方の大国の力に巻き込まれて滅ぼされていってしまった、根こそぎ飲み込まれていってしまった、そのようなイスラエルユダの国の崩壊の歴史というものを生み出した、それが東方なんですね。けれどもその崩壊の歴史の中にあって、しかしその日にはあなた方に真の指導者が与えられる、歴史のさらなる先に向かって神を仰ぎ続けていなさい、待っていなさいというメシア予言がなされていくわけですね。そのメシア予言の背景には、没落と崩壊をもたらした東方 の国々が背景にあるわけです。けれども東方の国々、アッシリアも滅び、バビロニアも滅び、ペルシャも滅んだ。そうした東方の歴史は血で血を洗う戦いと支配の歴史でした。いつも東方の戦いはパレスチナを含む近隣諸国を巻き込み、あらゆる国々を翻弄してきました。そうした東方の歴史、戦争と支配がもたらした栄枯盛衰の虚しい繰り返しの中から、その虚しい繰り返しをしてきた歴史の地、その地にあって、そのどの時代をも包んできた不変なるこの天体、空、天体の模様を見つめ続けて、調べ続けて、記録を次の時代に伝え続けていったであろう学者たちが、普遍の空を見つめ続けていたであろう学者たちの中から、あるよ、その天体が瞬きをしたかぐらいの知らせを察知した、そうした学者たちの願いが、その瞬きを察知した学者たちの祈りがそこにはあった。天の星たちよ、教えてください、知らせてください、生まれてください、命の知らせよと、切実に天を睨んでいたその眼差しがとうとう夜空にその兆しを捉えた。闇の中を、死の影の地を歩んできた人たちの中から命の兆しを求め続けた、仰ぎ続けた、そのような印が、そのような光が輝いたっていうんです。そしてその兆しを自分自身の人生の事実にしよう、あの知らせを自分の人生の事実にしたい、そう思ってその場所から旅立った人たちがいた。私たちを今まで照らしてきた光は、この世の光はまがいものの光だった。しかし今私たちは天の空にまことの光の兆しを見た。もうこのまがいものの世界から旅立とう。あの天の印を私の人生の事実にしよう、そう言って旅立った、そういう人たちがいたっていうんです。日本原水爆被爆者団体協議会被団協の皆さんの歩み、この方々の旅路のことをこのクリスマスは心に留めたいです。広島、長崎、あの日の地獄、あの日からの地獄をずっと背負って、原子爆弾のもたらす地獄の風景をその目とその心に焼き付けて語り続けてきた人たち、二度とあれが私たちの空で炸裂してはならない、あの光はものすごい光だった、しかし人間の光ではなかった、命の光ではなかった、あの恐ろしい光はまがいものだった、命を滅ぼし尽くす光だった。被団協の人たちは目撃者、多くの人たちが90を過ぎてますが、目撃者です。あの光の、あのまがいものの光の目撃者なんです。人間を滅ぼす究極的な悪魔の光を目撃したがゆえに、 彼らは人間世界を癒す、人間世界を癒そうとする真の光のために旅を始めた人たちだったと言えると思います。被団協の皆さん、本当に懸命に旅を続けられたと思います。1956年の結成から68年間、隊列を共にしてきた仲間たちを一人また一人と天に送りながら旅の歩みを続けてこられました。一向に減らない核弾頭、核廃絶の道に水を差す大国のエゴイズム、放射能漏れ事故を起こす原発、とうとうチェルノブイリ福島第一原発という深刻な事故を起こす、そしてロシア・ウクライナ戦争で核使用の可能性が示唆される、その度にこの被団協の人たちはその旅路の中でどれほどとろを感じ、挫折を味わい、悲嘆に暮れたことでしょうか。今回のノーベル平和賞はあまりに遅きに失したと思いたくもなるのですが、しかしギリギリの崖っぷちに立っているこの今の世界にあっては今だったとも思います。しかしその今だったこそ本当に崖っぷちなんだと思うんです。この世界が被団協の人たちのこの長年の68年間の歩み、その旅路を真剣に受け止めて、その旅路の終着点、彼らが喜んで笑顔で礼拝ができる場所をこの世界が用意できないのならば、生まれてください命の光よと求め続けた彼ら彼女らの祈りを、この世界が、世界の切実な祈り、生まれてください癒しの光よと祈っていけるかどうか、それが本当に今問われていると思うんです。さて、マタイ福音書が語る学者たち、学者たちはさっき必死の祈りを持ち続けてきた人たちの象徴、そして旅をして生きていた人たちの象徴という話をしましたね。この学者たちの方に描写に戻ります。彼らの旅路はどこに行くのかを知らない旅路でした。宝物を携えては見たけれど、誰に捧げるのかを知らないまんまの出発でした。その旅路は遠く、徒労と苦労と迷いに満ちていて、それゆえ回り道をしたり間違いを起こしたりしたことでしょう。そして聖書が描くように罠に陥りそうにもなります。実際事実、学者たちは最終場面で見当違いを起こしてヘロデの宮殿を訪ねてしまいます。まあ、兆しというものはきらめくんですけど、それを見つけるんですけど、旅をする中で見誤ったり見落としそうにもなるんです。人生です。懸命に切実に真の光を求めて歩もうとしている私たち、これ私たちもきっとそうなんです。でもそのような私たちの旅路に兆しを見落としたり見誤ったり罠にはまり込んだりしてしまうという事実はそのまんま当てはまります。私たちに、私たちの人生にも、私たち見当外れを起こすことはあります。私たちは疲れてしまったがゆえに間違ってしまいそうになることがあります。私たちは上辺ばかりの平和に それでいいやっていうふうに落ち着こうとしたり、間違った力の前でもう旅を終えよう、もう旅するのやめよう、そう思うことがあるんです。私たちの人生はそうした弱さに満ちています。また実際私たちの世の中には、生きるこの世の中には、悪意を隠して人間の旅路を利用しようとする力もこの世にはあるんです。ヘロデの世なんです。ですから人間の精一杯の誠実な旅路とはいえ、なんと危険に満ちていることでしょうか。でもそれでも聖書は私たちを励ましてくれます。聖書は記しています。迷った時、見失いそうになった時、天を仰ぎ直そうではないか、天を見つめ直そうではないか、あなたを導く幸せの星はそれではない、そこではないと、あなたを導き続けている。あなたの見当違いを犯そうとしている、そのあなたの頭の上を通り越して、あなたが本当に旅を終える場所へと、あなたを導いていこうとしている。あなたが本当に膝をかがめて、まことの光の前で喜びの礼拝を捧げることができる場所へと、神はあなたを導こうとしている。礼拝の冒頭で、印を待ち続けてエルサレム神殿に通い、祈り続け祈り続け祈り続けて年を取ってきたシメオンというおじいさんの話をしました。彼はイスラエルの慰められることを待ち望んでいたと、その手前に書いていますが、人間と置き換えていいです。この世界の人間が慰められることを待ち望んで祈り続けた。彼の人生は神殿への祈りの日常でしたが、しかし待ち続け待望し続けることにおいて旅路でした。そして彼は幼子イエスと出会って、ああ神を感謝します、私はもう神のもとに帰ることができます、安心してこの旅路を終えることができますと言って喜んだというのです。まことの礼拝ができた瞬間でした。皆さん、大変な暗闇ですけれど、でもやっぱり諦めず、優しさと勇気をいただいて、この世界を照らす光を求め続けて旅を続けましょう。この暗闇の中にあって、生まれてください、命の光よと祈り、天を仰ぎ互いに励まし合いながら旅を続けましょう。私たちの旅路は必ずや命の光、平和と解放の主のもとにつながっていくということを、今年のクリスマスも心に信じましょう。そしてその主であり、いつまでもまた印となってくださるイエス・キリストをお迎えできたことを共にお祝いし、メリークリスマスを交わしましょう。皆さん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
祈りをいたします。 神様、あなたは私たちの苦しみ、惑い、悩みを忘れずに、いつも導きを与えてくださり、そして何よりも御子キリストをくださって、これを信じよ、これに尋ねよ、これを仰ぎ、この元で生きよと招いていてくださいます。私たちはイエス様をお迎えすることができたとはいえ、暗闇の人生を、その旅路を終えることができるわけではありません。これからも一層闇が深まるこの世界の中を、弱い自らを奮い起こしながら歩んでいくことになります。しかし主よ、私たちの旅路をどうぞ導いてください。間違いも挫折もまだまだ味わうことがあるかもしれませんが、それでもなお天を仰ぎ、イエス様を仰いで旅路を進めさせてください。あなたのもとで、あなたを礼拝する喜びの中で旅路を終えることができる日が来ることを信じて感謝します。神様、クリスマスの光を全世界の人々に、闇の中に、そして死の影の地を、地に住まう人々の上にどうか輝かしてください。我らの主、命の光、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。